正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は12月の2日、
はい、
皆さんどのようにね、午後をお過ごしでしょうか。
はい、
実はですね、12月2日というのは結構大事な日ですよ皆さん。
あら、
何でしょう、何の日でしょうか。
何の日でしょうか。
12月に入って2日目。
はい、2日目ですね。
実はですね、はい、この番組はね、地球環境についてね、さまざまな情報をお届けする番組なんですけれども、
盛りだくさんに、
はい、それと関係してまして、COP25、
はい、
これがスペインのマドリードで今日からスタートです。
今日からなんですね。
ご存知ですか、COP。
いやー、コップって皆さん、
水を飲むコップじゃないですよ。
何なんでしょう、ちょっと正木さんに教えてもらいましょう。
気候変動枠組み条約締約国会議、
それでもまだちょっとわからんという人もいるかもしれませんよ、
気候変動問題をね、しっかりと話し合いをして取り組んでいって行動計画を決めましょうというね、そういう簡単に言うと会議で、そういう大事な日ですということなんですね。
なるほど、
はい、で、今日のその正木明の地球にいいことはですね、
はい、
また僕も少し外に出てきまして、インタビューを取ってきましたので、ね、
はい、
ぜひ楽しみにしてください。特にウィンタースポーツお好きな方、
はい、
必聴っていうの。
そうですね、ラジオだからね、
はいはい、ぜひお聞きください。
聞きたい聞きたい、はい、
楽しみに。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日ご紹介するのはですね、
はい、
パウジャパン、
パウジャパン
という団体です。
はい、
パウ POW、プロテクトアワーウィンターズ、私たちの冬を守りましょうという名前がついた団体、パウジャパン、プロテクトアワーウィンターズジャパン。実はですね、このパウジャパンというのは、スノーボーダー、スキーヤーが作った団体です。冬場ね、雪がないと楽しむことができません。その雪の降り方が最近おかしいと実感されて、なんとかしなければいけないということで、この白馬を拠点にこのパウジャパンというのは作られたですね。で、その代表の方に今回お話を伺いました。どんな、団体なのか、またどういう行動をされているのか、どんな思いなのか、ぜひ皆さんも僕たちと一緒にお聞きください。ではどうぞ。
パウジャパン代表の小松五郎さんにね、温暖化が進むと、当然雪もね、はい、関係してくると思うので、そのあたりの話をね、はい、伺えたらと思うんですが、はい、まずですね、基本的にはそのパウ、POW ですね、のジャパン、
はい、
ということは世界的な団体だと思うんですが、はい、そのパウジャパン、またはパウについてどのような団体なのかを簡単にお話願えますか。
はい、POW は全部言葉の頭文字なんですけど、プロテクト・アワー・ウィンターズ・ジャパンっていう形で、なんで冬を守ろうっていうのがそのまま名前になってるんですけど、パウって僕らスノーボーダースキーヤーの中で言うと、
はい、
パウダースノー、
なるほど、
はい、新雪、粉雪みたいな、それを指す言葉なんですよ。
うん、
今日はパウだぜみたいな感じで、
そうなんですね、
使われるんですけど、
知らなかった、それは、
はい、それをちょっとかけて、つけられた名前っていう形ですね。
で、どういう、何を目的とした団体なんですか。
僕ら、本当名前の通りなんですけども、僕ら本当にスノーボーダースキーヤーの集まりなんですね、もともと。今はちょっとアメリカの方とか、もっと大きくなってアウトドア全体になってるんですけども、もともとは本当スノーボーダースキーヤーが自分たちのフィールドである、雪山の雪を守ろうっていうために集まった団体です。
それはこのところずっとねひどくなってる地球温暖化などの気候変動が冬を危険な状態にしているというか、はい、本来の冬ではなくなってるっていうそういう危機意識からですか。
そうですね、まあ、もともとその始まりが2007年なんですけど、
はい、
まあ、その時にそのパウのまあ始めた方ジェイミー・ジョーンズさんというプロスノーボーダーで本当に世界もいろんなとこ回って、
うん、
もう本当に第一線でやってこられた方がいまして、
うん、
まあ、そのジェイミー・ジョーンズさんが世界各地を回ってるうちに、
うん、
そのやっぱり雪がすごい減ってきてるっていう話を聞いたり、
うん、
実際自分がこう好きだった山とかが雪が少ないがために、うん、オープンできなかったとことかがなんかどんどんどんどん増えてきたっていうのですごい危機意識を持って何かしないといけないんじゃないかっていうところで始まったのが
スタートですね。温暖化の影響としてその天気が極端になるとも予測がされてて、はい、まあ、実際、まあ、台風がねすごく強くなったり、はい、強いままやってきたりっていうところあると思うんですけども、例えば寒気が流れ込んで雪がバーって降ってもいざ寒気がいなくなったら突然気温が上がって一気に溶けるとかそんな経験ってあります？
そうですね、それはね、うん、最近結構多い気がしますね。
あ、やっぱりそうですか、
はい、特にやっぱり2月とか、
うん、
2月3月ぐらいになってくると、うん、すごい顕著にそれが感じられるというか、
うん、
もう本当にやっぱり寒気ってこう塊みたいに来るじゃないですか、
はいはい、
それでこうバーッと降ってその時はすごいいい雪なんだけど、それが落ち着いた頃にはもう晴れて、うん、でもう気温もすごい上がっちゃって
突然上がってね、うん、
で、まあ、僕らのフィールドでいうとそうなるとすごい雪崩が起きやすいんですよ、
はい、
なんで、まあ、雪降ってる間はやっぱそういうとこ入れないんですけど、うん、よしじゃあ晴れたから行くぞってなってもなんか雪が重くて雪崩増えちゃって、
うん、
もう入れないみたいな日が結構多くなってる感じはします。
実際その、まあ、パウジャパンで、
はい、
その名前というのかな参加されてるとか、
はい、
何人ぐらいいらしてどういう形で参加されてるんですか？
ですね、まあ、僕らその、まあ、事務局というか、まあ、実際に運営しているコアメンバーは、まあ、4人なんですけど、
4人で、はい、
まあ、そこに周りにこうボランティアスタッフというか、
うん、
ヘルプで入ってきてくれる人が、まあ、10何人ぐらいいまして、
うん、
でそこでまあ一応回している感じですね。
あ、はい、なるほど。小松さん自体はちょっとこうプライベートの話になってしまいますけど、はい、ご出身は？
あ、僕は出身は生まれは北海道です。
あ、北海道なんですか、はい、どちらですか？
北海道の、まあ、生まれたのは札幌なんですけど。
あ、そうですか、
はい、
でこ、はい、
でそこからニセコって、まあ、スキーで有名なところなんですけど、はい、まあ、そこに小学校の時はそこに住んでいて。
それも親の？
そうですね、はい、
転勤でとか、
はい、まあ、なんか宿をやってたんですけど、
あ、
はい、でそこから中学校から今度僕カナダになんか行くことになって。
それは スノーボードしにではなく？
それは違うんですよ、本当に親に連れてかれて、で、まあ、向こうに行ったタイミングでスノーボード始めたんですけど。
あ、そこがスタートです。
はシュエルでエブリシングフューチャリングミスターモイでした。
はい、
はい、
で実はねちょっと普段とは違う曲調でしたね、今回お届けしたの。
そうですね、
実はですね、このスウェルというグループの、はい、ベースキーボード担当山崎啓太さんという方がいらっしゃって、はい、実はこの方もパウジャパンのメンバーなんです。
そうなんですか。
で改めて、ね、ご紹介しますが、今日はですね、はい、スノーボーダースキーヤーたちの環境保護団体パウの代表、うん、小松五郎さんにお話を伺ってね、
はい、
そのインタビュー白馬で撮った収録したものをお届けしているわけなんですが、
はい、
ミュージシャンもねそのメンバーにいらっしゃるんですよね。
すごいですね、なんかいろんな方が関わってるということですね。
はい、そのね、スウェルの曲を今回お届けしたというわけなんですが、はい、さて後半はですね、はい、もう少しこのパウジャパンの取り組みについてね、詳しく、突っ込んだ話を伺ってますのでね、ぜひお聞きください。どうぞ。
活動の方にね話を移しますけれども、この前9月20日にグローバル気候マーチというね、はい、もう全世界で同時にっていう若者たちの取り組みがね、気候変動に対する取り組みがありましたけれども、はい、白馬でも実はやってたんですよね、
はい、
9月20日、
はい、
うん、で基本的には若い方々が中心になるというそのマーチだと思うんですけども、はい、だいぶこうパウさんもサポートされたそうですね。
そうです。
どのような形で関わってたんですか。
僕らはそのマーチが行われるって知っていたんで、うん、なんか僕らは実際は東京の方に参加したんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、参加決まってから今度白馬で立ち上げたいっていう高校生が出てきまして。
あ、その後にですか。
そうなんですよ。それで、あ、もうだったらそれはもうサポートするしかないねって言って、うんうん、もともと東京に何人かで行こうとしたのを、うん、半分減らしてで半分はこっちの白馬会場の方のサポートしようってことになって、はい、それで、開催のために、大人ができること、例えば警察に道路の使用の許可取りに行ったりとか、やっぱ高校生学校あるからなかなか行けないじゃないですか、そういうところをサポートしたりとか、僕らの周りに声かけをしたりとか、そういうのはどんどんやりました
ね。今後のねパウさんの、具体的な活動は何かこう決まっていること、またはこうしたいみたいなのはありますか。
そうですね、まだまだ本当僕らジャパンとしてはもう始まったばかりなんで、そんなにやっぱり認知度も上がってはきてるんですけど、まだまだ全然広がってないと思うんですよね、で、その認知度を上げることはすごく今重要なことなんですけども、それだけやってても進まないので、もうつながってるとこ、つながってくれたところに、いろんな情報を投げたりとかもちろんなんですけど、僕ら今一応白馬がコアメンバー全員白馬にいるんですよ、
はい、
一応動き活動としては白馬を中心にやっていこうっていう考えていまして、白馬なんで白馬っていうとやっぱりスキー場の街じゃないですか、
はい、
なんで雪がなくなって困るのは僕らだけじゃないんですよね、その街全体がその同じ気持ちを持っているというか、
そうか、はい、いわゆるそのウィンタースポーツ産業で、はい、ある意味成り立ってる街っていう側面もあるわけですよね。
なんで僕らの言ってることとかってすごい分かってくれるんですよ、皆さんその同じことを考えているというか、僕らがやりたいこととかはもう白馬の方、普通の一般の方ももちろんですけど、スキー場とかそういう大きい企業さんとかも、賛同してくれているので、ここからじゃあまず本当に雪を守るっていうスタンスを、スキーやスノーボーダー、そこに関わるビジネスやってる人たち、もうみんなで取り組んでいきましょうっていうのを、働きかけています。
なんかある意味ですから、その今の時代、残念ながらこの気候変動がすごく問題になっている今の時代は、はい、例えばパウさんみたいな小松さんみたいな取り組みが中心となって街がこう大きくなっていくっていう流れがあるんですかね、白馬には。
そうですね、
これから先かもしれませんけど、
白馬は、これからって感じですけど、アメリカのスキー場の街とか結構今どんどん変わってきていて、
はい、
その本当に環境のことをやっているスキー場をお客さんが選ぶっていうような時代になってきてるらしいんですよね。それでこの間僕らシンポジウムみたいのを5月にやらせてもらったんですけど、はい、その時にアメリカの実際にアメリカのスキー場で その環境部門をやられた方をお呼びして、うん、お話をいろいろ聞いたんですよ、
うん、
でその時にあの話してもらったのが本当に、まあ、彼が始めた時はもう環境部門を持ってるスキー場なんか全然なかったのに、うん、もう今ではもう大きいスキー場絶対環境部門があって、
うん、
で本当にスキー場の運営の仕方とかをみんな考え始めてもっと環境にいいやり方もっとあのエネルギーを使わないやり方とか、うんうん、であとエネルギーの作り方だったりとかあ、まあ、全部そういうのを考えて活動していて、
うん、
でそれが本当にあのお客さんの方からも受け入れられて、
うん、
あのだったら僕らそこを選びますって形だったり、
うん、
あのリフト系にプラスしてちょっと募金入れるような仕組みとかもあったりして
あ
それをこう払ってもらったりだとか、
うん
まあ、そういうのとかがあのだんだんこうトレンドになってきているというか、うん
日本のスキー場はまだまだですか。
そうなってるところは今のところはほとんどないっていう。
あこの前あのパタゴニアさんとねお話をちょっとした時に、
はいはい、
今度はあのそういう環境問題気候変動問題でこうするべきだみたいな話を、今度白馬でするんだよっていう話を伺ったんですけども、はい、そういう取り組みは徐々には広がってきているっていうことなんですか。
そうですね。もう本当に、うん、本当にまあ今年からと言ってもいいぐらいの感じかもしれないですけど、
うん、
それでも、まあ、やっぱり雪減ってきてるっていう認識があるスキー場は結構ほとんどのスキー場そうだと思うんですよ、うん、
関西は特にそうです。
そうですよね。
もう大変みたいですよ。
いや本当に、もう実は、まあ、去年僕関西でイベントやる企画があったんですけど、雪なくてできなかったっていうのがあったんで。
そう大変みたいですね、うん
切実ですよね。
なのでスキー場によってはその夏もなんとかね、
はい、
通年通してっていうすごいアイデアをね必死に考えている風に僕は見受けますけど ね、
そうですね
大変みたいですね、
まあ、もちろんそれは白馬も同じで あの今マウンテンバイクだったりとか、
はいはい
まあ、いろんなそういう通年を通したリゾートになろうとしている、まあ、もちろんその雪ないからっていう側面もあると思うんですけど、
うん
あのまあ、自然を本当に一年中楽しめる場所にしているっていう、うんどんどん増えてます、ね、
最後にそのパウ、まあ、小松さんがこう目標にするところって何かあります、はい、こうなったら私たちの活動は 100%OK みたいなあります。
うーん 100% って言われちゃうともうそれはもう気候変動はを止めたねってとこまで行きたいなとは思うんですけど、まあ、僕らはまあジャパンなんで、まあ、とりあえず日本の人たち日本で本当にまあ、全員と言いたいところですけども、まあ、日本のアウトドアを楽しむ人たちがみんなその自然を守るため、
うん、
雪を守るためなんですけど結局やっぱ自然全体を守る話になるんで、
はい、
自然を守ろうっていうスタンスをみんなが持つことが、
うん
うん、あのできたらいいなとは思ってます。
そういう意識をもうほぼ全員に広めたいと日本国民、
はい、
僕も同じ意見なので、
はい、
僕はもうラジオなどを通して、
はい、
またウェブサイトなどを通してね、はい、頑張りたいと思います。
いや楽しいです
お互い頑張りましょう。
はい頑張りましょう。
ありがとうございました。今日は寒い中、は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会。
さて今日はね、白馬町で収録したインタビューをお届けしましたが皆さんいかがでしたでしょうか。あの実際にやっぱり自然の中に入ってねその自然を、うん、に接してると直に接してるっていう方々はやっぱり普通に都会で、ね、働いていらっしゃるまた生活されている方にとってはまた感じ方が違ってきていると思うんです ね。
そうですよね。
本当に自然が今どうなっているか、変化がこんなになっているっていうのを実感された中でのこういう取り組みなのでね、
はい
すごく大事なことかなと思います、うん今日はですね、パウジャパンの小松五郎さんにお話を伺いました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さてここでですね先月のプレゼント、はい、番組からのプレゼント当選者の発表です。荻野さんお願いします。
はい、あのパタゴニアさんからですねオーガニックコットンのトートバッグを、
はい、
3名の方にということでプレゼントいただいておりまして、まあ、たくさんの本当メッセージとともにねあのプレゼントのご応募あったんですけれども、
はい、ありがとうございます、はい、
まずお一人目当選者です。ラジオネーム 青空さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
毎週とても勉強になります。あっという間の25分です。番組を聞くようになり、天気図をよく見るようになりましたとメッセージもいただいています。ありがとうございます。
青空さん、おめでとうございます。
おめでとうございました。さあ、そして続いての方ですね、お二人目、当選者の方、この方はラジオネームないのでそのままいいでしょうか。なんと和歌山県有田郡からメッセージいただきました。
はい、
畠中俊弘さん、ありがとうございます。
おめでとうございます。
もう65歳って年齢まで書いてくださってるので言っちゃいます。はい、和崎さん、荻野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。途中からですが初めて聞かせていただきました。いい番組ですね。
ありがとうございます。
季節の変わり目、皆さんお体に、大切になさってくださいというメッセージまでいただきました。ありがとうございます。はい、そして3人目、もうたくさんいただいてるのにごめんなさいね。厳選なる抽選によって選ばれた方です。はい、ラジオネームですね、マルタンくんです。おめでとうございます。はい、まさきさん、あぎのさん、こんにちは。息子が学校からの帰りにお腹が減って、母親のお使い頼まれたついでに自分のやつを買って帰宅します。いつもエコバッグ持って行ってなと言ってますが、忘れたりかっこ悪いと一言、今日のねプレゼント、まあ今月のプレゼント、ラジオテレビのまさきさんの天気予報を必ず見てから、よくよっしゃ行くわと出発するので、まさきさんからのプレゼントやでと言えば持っていくと思います。これからも頑張ってくださいとメッセージいただいてます。
これはかっこ悪いどころか、僕だって欲しいぐらいの、
いや私もね、そう、私たち、ね、わーというようなね、
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。送りますから待っててくださいね。はい、そして今月のプレゼントはまさきさん、
今月はですね、はい、私ついこの前キリマンジャロね登山してきましたけども、はい、キリマンジャロといえば皆さんコーヒーじゃないでしょうか。
コーヒーですよね。
キリマンジャロコーヒー買ってまいりました。
すごい、
お二方へのプレゼントということになります。
素敵なね、なんか絵柄もあのパッケージがすごくねおしゃれですよ、ね、
アフリカらしいパッケージですのでね、はい、それもお楽しみください、プレゼントのご応募プラスなんかコメントをねいただくと嬉しいので、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。
お願いします。
宛先はこちらです。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、お便りの場合はこちらまで。またファックスでは 078-361-0005、 またメールではまさき@jocr.jp、 こちらまでどしどしご応募ください。
さて、ここで一つお知らせですが、番組に関するアンケートをね皆さんちょっとお願いしたいと思います。
そうなんです。兵庫環境創造協会ではこの番組についてのアンケート調査を実施しています。アンケートにお答えいただいた方から抽選で10名の方には真空ステンレスボトルをプレゼントします。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページご覧いただきたく思います。兵庫環境創造協会のホームページはECO ですね、-hyogo.jp となっています。echo-hyogo.jp、 または兵庫環境とね、兵庫というのはひらがなで、そして環境というのは漢字で入力していただくと出てきますので、検索してみてください。兵庫環境創造協会からのお知らせでした。
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。